青い目の人形メリー再会の旅。おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅11回目の今日は高砂市にあります高砂市立高砂子ども園への旅です。今日も作家の西村京子さんとご一緒です。西村さん、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
西村さんはこの高砂子ども園にとても深い関係があると伺ったんですが、どんなことなんでしょう。
はい、私が最初に青い目の人形を見たのは高砂子幼稚園なんです。
はい、
30年ほど前に取材で幼稚園を訪れた時に飾られていたひな人形の下に2体の西洋人形が座っているのを見つけました。そこで初めて私は日本移民の排斥運動を発端として日米で友情の使命を持った人形が交換され戦争を越えて残っていることを知りました。
ああ、そうなんですね。そこから西村さんと青い目の人形との関わりが始まったということですか。
そうですね。今回伺った高砂子ども園は去年まで高砂子幼稚園でした。明治42年の開園ですから市内で一番古く105年の歴史を持っています。人形に再会したのはそれから十数年経ってからでしょうか。友人がこの幼稚園の園長になりたびたび人形の行事に招かれました。
まあ、それもとてもご縁ですね。
そうですね。
例えばどんな行事にいらっしゃったんですか。
はい、青い目の人形を囲むひな祭り会というふうに呼ばれていたんですけれども、それは人形の古希をお祝いする会だったんですね。でそこに招かれた方々は70年前人形を高砂駅まで受け取りに行った90歳の元先生と人形を抱いて帰った当時の園児さん、75歳ぐらいの方でした。その園児さんだった方たち、その他の園児さんだった方たちも招かれて、舞台の上で、人形をもらった当時のままにお二人が人形を抱いていましたけれども、どちらが先生でどちらが園児か見分けがつかないような本当にほのぼのとしたひな祭りでした。
あ、そうなんですね。私もその時の写真を見せていただきましたけれども、当時の園児の方、ちょうどもう70の半ばくらいの方がこう10人近く並んでらっしゃいましたよね。
はい、そうですね。
人形の古希を祝うひな祭り会、素敵な会だったんですね。
もう忘れられませんですね。でこんな催しの折々に伺った話では、多分一体は高砂小学校に来た人形らしくて、アメリカと戦争している間もこの幼稚園では人形を飾り続けたといいます。戦況が厳しくなった 2,3 年だけはひな人形の箱の下にしまい込んだと伺いました。パスポートや持ってきたものなどはその時処分したか、小学校と同じ敷地内にあった幼稚園が現在の園舎に引っ越す時になくなったかわからないということでした。ですからこの園の2体の人形も長い間名前のわからない人形だったんです。
私もご一緒に取材に伺いましたけれども、お人形が2体もある場所っていうのは他にないんですよね。
そうですね、あまりないと思います ね。
でこのお人形はメリーよりも少しお顔が小さくて、そしてその2体はとても似たお顔でしたね。
同じところのものだと思います ね。
はい、衣装が青いコートと帽子をかぶったお人形、はい、これがエリカ、そしてファーのこう毛皮のついた赤いマントと帽子を着たお人形がヘレンでしたよね。
はい、多分ヘレンはニューヨークから来た人形だと思われますね。で実は名前がついたのはですね、平成9年、兵庫県からアメリカに送られたミス兵庫の里帰り展が終わった後です。展示終わって、向川学院の国際交流室の中立ちで新しい名前とパスポート、それにケイティという新しいアメリカ人形が平成の親善人形として幼稚園に届けられました。送ってきた方はギューリック博士の孫のギューリック3世です。ここにですね、実はギューリック3世のメッセージがあります。山田さん、読んでいただけませんか。
はい、わかりました。祖父の送った人形のことは当時は幼かったせいか関心のないことでしたが、 二つの国の多くの人が互いに送り合った人形の無事を願い、守っていこうとした70年の歳月に感動しています。私も妻も祖父の遺志を受け継ぎ、新たな人形を送ることにしました。この人形たちがいつまでも幸せであるように祈ります。ギューリック三世。
私もお目にかかりましたけれども、ご夫妻は今も人形を送り続けていらっしゃいまして、たびたび日本にいらしています。そして高砂幼稚園はこの後向川学院の日本文化センターを通じて国際交流を始めています。
そうなんですね。まだまだお話がありそうですけれども、ヘレンとエリカと、そして西村さんのメリーの再会の様子を聞いていただきましょう。
かわいい、
よしよし、
かわいい、
かわいいで、
めっちゃかわいい、おしゃれ、
ラクタイミングでな。
子供たちが弾けた再会でしたね。人形を囲んですぐ輪ができて、心臓の音が聞こえると言ってメリーの胸に耳を当てた男の子もいました。想像力や感性の豊かさはこの縁らしくて懐かしかったです。山田さん、今回メリーが高砂の2体と再会したのは11年ぶりです。メリーが見つかったのは平成15年、私のシナリオで舞台をやっていた最中ですが、その舞台のモデルになったのがこの幼稚園でした。舞台を終えた後、メリーはひな祭りに招かれたりしましたから。
実は私も偶然なんですけど、その舞台を拝見しました。でそれから10年余りしてこの番組へのお誘いを西村さんからいただきました。なんかこれもご縁がありますね。
ありがとうございます。本当にそう思います。あの舞台のラスト、ヘレンとエリカが国際電話がかかってきてアメリカに帰国することになった場面、覚えていらっしゃいますか？アメリカへ送られた日本の陶霊人形は美術品のような人形ですから、修復のために数多く帰国していますけれども、アメリカから送られた人形は素朴な家庭用の人形です。アメリカに帰ることはほとんどありませんでした。それが帰っていきました。それもとても大切な場所に帰っていったのです。そのことを私はこの舞台のラストにしようと決めました。
その大切な場所とはどこだったんですか？
はい、平成14年6月、高砂幼稚園のヘレンとエリカ、米花保育園のローズマリー、江南幼稚園のローズなど、全国で7体の青い目の人形がアメリカに帰りました。その場所はカリフォルニア州ロサンゼルス、リトル東京の一角に立つ全米日系人博物館です。この博物館こそ、友情の人形が交換される大きな要因になった日系移民の方々の記録が残されている場所です。移民から100年が経った記念の企画展は、友情へのパスポート、日米親善人形75年目の再開展というものでした。展示されている資料は、差別や迫害の中でも懸命に働く移民の方々の姿があり、開拓精神にあふれた笑顔の写真は目が輝いていて、苦闘しながらもアメリカに溶け込もうと懸命に生きている姿が残されていたといいます。
お聞きするだけでなんだか胸が熱くなる思いがいたします。
本当に。でその展示資料を見て歩いたその向こう、もう一つ先にですね、一部屋アメリカに送られた陶霊人形、ワシントンから来ました大日本大和秀子やミス鳥取、ミス富山、そして戦争中も反戦の象徴のように博物館に展示され続けたというミス香川など6体の陶霊人形が出迎えるように並んでいたといいます。ヘレンとエリカを送り出した当時、貸し出しに不安を持った当時の園長清水公子さんは様子を見に現地に出向いています。
アメリカから来たお人形を大事に飾るだけじゃなしに、子どもたちの心にもう本当に届いてほしい、もういつまでも忘れないで、心に残ってほしいという思いがもうなんかすごくあって、なんかいろんな行事のたんびに子どもたちと触れ合わせたなというのが思い出として残っています。一番残ったのはやっぱりアメリカへ里帰りに行ったということが一番心配しましたね。引き受けたもののテロの事件があったりとかいろいろあったので、アメリカ行って無事に帰ってこれるかなっていうのが、送り出したものの 帰ってくるまでものすごく私心配で、自分だけじゃなしに今までずっと引き継がれてきたものを途中でこれ消えてしまったらどうしようという、なんかそんな気持ちも一抹の不安もありましたね。出したものの、
かけがえのない貴重な人形ですから、さぞ心配なさったことでしょうね。
はい、ヘレンとエリカは企画展を終えて11月無事に帰国しました。その時にはお土産の人形として博物館に一緒に飾られていたミーアとヘイリーという新しい人形が幼稚園に来ています。
こちらの方はいかにも現代的なアメリカ人形でしたね。
はい、最近では青梅の人形がある園ということで西洋人形が寄贈されたりして、ひな祭りには何体もの人形がひな壇を囲んでいますが、その中心にヘレンとエリカは座っています。
にぎやかなおひな祭りになっているようでしたね。
だんだん子どもの数が減少していく中で、昨年高砂子ども園と名前は変わりましたが、高砂市に唯一しかも2体の青梅の人形が残る園です。資料の保存もよく、これまでの経緯とともに代々の園長が工夫し大切に守ってこられた、これからも守られていかれるだろうと私は思っています。初代の子ども園園長である柑木純子先生のお話です。
昨年度は、幼稚園の子どもたちが、絵を描いたりして高砂の人たちにみんな見ていただいたり、その時はねもう抱っこしたりして子どもたちと触れ合ってたんですけど、今年はまだそんなに接触は今年はあまりしてないんですけれども、また、ひな祭りの時には一緒に過ごしたいなと思ってます。なんかねやっぱりこう子どもたちに触ってもらってしたらいいんですけど、もしかねこう壊れたりしたらいけないので、その辺は丁寧にっていうか、でも園の行事の時には必ず、ケースから出して飾ったりもしてますし、直接はあまり触れる機会ないんですけど、行事の時とかは保護者にもちょっと啓蒙はしてます。はい、やっぱり生きてるじゃないですけど、命のあるみんなと一緒にこう関わってる、さっきもおっしゃられたんですけれども、やっぱりおはようって言葉をかけるとか、そういうみんなとお友達っていう感覚で見てほしいなって思います。はい、
温かな気持ちがいっぱいあった取材でしたね。来週はどちらに参りましょう。
新しい展開です。来週は東京と天草に参ります。どんなお話になりますか、ぜひお聞きいただければと思います。
この番組では皆様のお便りをお待ちしております。はがきでお寄せくださる方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅の係、ファックスの方は 078-361-0005、何でも結構ですからどうぞお寄せください。ラジオ関西のホームページでこれまでのこの放送をお聞きいただくことができます。聞き漏らしてしまった方、あるいはもう一度聞いてみたいと思われる方は、どうぞラジオ関西のホームページでお聞きください。それではまた来週。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体、個人の基金の提供でお送りしております。